こんばんは、YouTuber の香川です。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、今日はですね、火曜日ということで、まあ特にテーマがなくてですね、今日は久しぶりに、ゆるゆるとお話しする回にしたいと思います。よろしくお願いします。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、また動画制作の裏話をゆるうりとお話しするラジオ番組です。スタンド FM、レック、ポッドキャスト、多くのサイトで配信していますので、ぜひ購読、フォローよろしくお願いします。さて今日はですね、なんかあれなんですよ、おとといぐらいから背中がズキーンって痛くなって、で全く感じたことないような痛みで、なんかね、調べると怖いことばっかり出てくるんですよ。心筋梗塞とか、怖いんですよね。で、まあ、確かにそう言われてみると余計になんか心配になってしまって、ほら、要は心筋梗塞、背中の肩甲骨よりちょっと下なのかな。で、まあ要は大動脈とかいろんなものがあって、で、血圧計かなと思いきや、まあ翌日になっても特に何も痛みとか吐き気とかないので、まあ本当大丈夫だとは思うんですが、まあこういう状況じゃなければね、すぐにでも病院行くんですけど、いやーちょっとね、今病院行きづらいんで、なんか様子見にしちゃってるんですが、でもなんかその頃ぐらいからなんかね、眠気が止まらず、あとなんかだるさもあったりして、ただ熱を測ると熱はないんですよね。そうで、ただなんかね、朦朧とする瞬間が結構多くて、さっきもちょっと夕飯を食べたら寝ちゃったんですよね。これコロナなんですかね。何なんですかね。で、そうそう、で、まあその容態はともかく、皆さん夢って見ます？夢、僕ね結構夢見ない方なんですよ。まあ、逆に言うと、なんか夢を見ないほど熟睡するぐらい思いっきり眠たくならないと寝ない派なんですね。まあだから逆にデスクワークが多いんで、昼間運動しないと本当にこう眠れない日が続くんですよ。そう、皆さん夢見ます？夢ってあと結構ほら忘れちゃうじゃないですか。で、そう思って今日はついさっき見た夢を今覚えているうちに話そうっていう回ですね。なんかね、とんでもなくたわいもない夢で、どんな夢見たかっていうと、僕が社会人になって初めて住んだアパートがあるんですけど、そこがまず舞台なんですね。2階建てで、で1階に 1,2,3,4 部屋かな、4部屋あって、でそれが1、2列あって、だから、4×2 列の2階だから、16人が泊まれるようなアパートがあるんですよ。でそこの一番端っこが僕の部屋なんですけど、今夢に出てきたのもそこなんですね。で何をしたかっていうと、そこになんか引っ越すらしく、周りの家に挨拶をするっていう話なんですよね。なんか最初に、一番最初は、僕のお隣さんのお隣さんに挨拶に行くところから目が覚めるんですね。ただなんかね、お隣さんもアパートの住人であるはずなんですけど、なぜか一軒家なんですよ。でよくよく聞くと、僕の隣の隣に、倉庫代わりに部屋を借りてるっていう人で、でその人のところにさらに挨拶に行くわけですけど、そうするとその人はすごい人で、なんかほぼ半地下の家なんですよ。なんか映画にもありますけどね、半地下。なんか地上からこうフォートナイトのこう建築をするときに三角屋根ができるじゃないですか。あんなぐらいの屋根しか表面に出ていなくて、でそれが何棟もあって、で俺んちは地下なんだ、ははは、みたいな感じで、 そのメガネをかけた少し小太りで おじさんが言うわけですよ。で、その屋根がすごい高そうな高級そうな木材で、しかもネジもものすごく高級そうなネジを使っているなんかむちゃくちゃスタイリッシュな芸術作品のような屋根なんですね。でそこでなんかアウトドアっぽい暮らしをしてるんですよ。まあ一応地下にあの住宅環境はあるんですけど、でそういう話を僕は聞きながら、心の中で思ってるのは、ああ地下って悪い空気がたまるからこの家って換気大丈夫かなとかですねそういうことをなぜか冷静に思ってるわけですね。でその時から、亡くなった父親が横にいて一緒に挨拶回りにいてくれてるっていう状況になってるんですよ、うん、で、ただそのおじさんから何を言われたかというと、あんたの住んでる部屋の2階の田中くんとなんとかくんは気の毒だったねみたいな話をするわけですよ。え何と思ってよくよく聞くと、田中くん誰々くんはあのコンクリート詰めされたとコンクリート詰めされたと。で何かそのそう私あのでそのあそうそうそうであれだ思い出した、アパートに住んでた頃の前に私家を出てて寮生活 してたんですね。で寮生活してたのは大学に通うためだったんですよ。だから本当大学がすぐ近くにあったんですね。でその田中くんと誰々くんっていうのは大学に通ってる大学生だと。でただ彼らは卒業論文で何か物流に関するなんかいろんな調べ事をしてたんだと。で何か事件に巻き込まれてコンクリート詰めされちゃったんだという、でそのコンクリートの状態で部屋から見つかったっていう話をされて、なんとかっていう業界は怖いねみたいなそういう話をしてるわけです。うん、で続きます。で怖いねって言いながら今度父親と、私とで部屋の方に戻り、部屋の、向かい側に住んで、あるお宅、普通の一般住宅のお宅にピンポンって押して挨拶をしに行くんですよね。で、あそうそう、でそのタイミングの時にそう一緒に挨拶に行こうよっていうことで妻が出てくるんですよ。で妻がなぜか妻が半裸状態で、もちろんコートだけは着てるんですよ。コートだけは着てるんですけど、なぜか半裸状態で、なんか意味が分かんないんですけど、この方が相手がびっくりするでしょぐらいのこと言って、バカなこと言ってるわけですよ。いやで、そうそう、で、まあ、とにかく一緒に挨拶に行くわけですね。で、挨拶に行くと、すごいごく普通の、いわゆるおばさんみたいな人が出てくるんですよ。あら、元気みたいな感じで。で、あ、待って待ってって感じでピンポンって押したら、こうちょっとした門を開けて出てくるわけですね。ああそういうことなの、そういうことなのって、田中くんが大変だったねとか、ね、そういうとあいもない話をするわけですね。うん、でですよ、でその話をしてたら奥からまたメガネの小太りの、おじさんが出てきて、ああ私もそうそう横浜出身なんですよみたいな話になって、あそうなんですかってふうに盛り上がって、で盛り上がった後になぜかじゃあ横浜に一緒に行きましょうって話になるんですよなぜかでなぜか歩いて行ってるんですね。で気がつくと埠頭みたいなところを歩いてるんですよ。だからコンクリートのすぐ脇はこう海があってザッパーンみたいな感じで、あるいうような場所を歩いてるんですね。でだんだん本当に埠頭の埠頭のこうが海んと海っぺりみたいなところになってきて、こう埠頭なんですけどなんかもう本当に揺れるんですよ。だから埠頭というよりはこう浮島というか港の船の乗り継ぎ場みたいなところになってるんでしょうね。でそこでゆらゆら揺れながら、 あんまりそっちの方行くと海に落ちるよみたいな話をしつつ、ただだんだん人通りが増えてきて、押されてもうそっちの方しか歩かないと前に進めないような状態になったりとかするわけですね。で危ない危ないみたいな感じで思いつつも、なんかバスとか車がなぜか通ってて、で、足元にこう水がチャパーンみたいな感じでちょっとこう、あーやばい濡れる濡れるみたいなところも歩きつつ、でなぜか階段を登ったり降りたりしてるんですよね。で揺られながらも横浜に向かって、あーそうそう僕も釣りするんですよ、ハゼ釣りとかいいですよねってなって、そうそうハゼ釣りいいですよね、やっぱり初心者でやるならハゼって簡単だし引きも強いし面白いですよねみたいな話をするんですね。これね、なんでこんなリアルなんだろうっていうぐらいで今生々しく覚えてるんですけど、うん、でテクテク歩いてたら、駅に着く前に目が覚めたのかな、というすごい、もう11分も話しましたね。なんかしばらくぶりですね、こんなにリアルに夢を覚えてるのはね。これあれですかね、もうこれ今の、あの全てに願望が詰まってるんですかね、これで、ね、これで、ね、何でしょうかね。確かにこうのんびりあの釣りに行きたいなっていうのはありますね。でなんかね、つい最近子供にそう海釣り連れてけみたいな話をされたような記憶はしてます。なんか前に大黒ふ頭って言って、あの海釣り公園みたいな、こう比較的ちゃんと整備されたあのふ頭があるんですよ。で海釣り公園って言うんですけど、でそこに行ったんですけど、本当に行っただけで釣りをしなかったんですね。だから子供たち的には、見るだけなのみたいな感じの思い出になっちゃってる。まあでもそれもちっちゃい頃ですよ、あの幼稚園ぐらいかな。でもそれ多分覚えてるってことはそういうことなんでしょうね。でなんかたま、なんかのタイミングでそういう話になって、じゃあハゼ釣りぐらいいいよねっていう会話は確かにしたような気がします。そうハゼ釣りね、面白いんですよハゼ釣り。ほんとね、釣り竿を餌つけて投げて、でハゼがたくさんいれば本当に当たりも、当たりって言って引く瞬間ですね、引く瞬間もピクってすぐ分かるし、それから本当に引っかかるとブルブルブルって、引きもそこそこ強くて分かりやすい引きで、あのね本当楽しいんですよ。でそんなにテクニックいらないし、でしかもハゼね美味しいんですよ、むちゃくちゃ白身で。天ぷらとかね、ほんとね、ふわふわしててね、ほんと美味しいんですよね。そうそうそうそう。なんかね、さばくときも、シロギスとかよりハゼの方が楽だった気がする、なんか。魚をさばくときも。そう、だから多分なんかね、いろんなこう、願望とか思い出とか、なんかあと辛いこととかあるんですかね。なんか、で昔に帰りたいっていうのは結構辛いことだったりするような気もしますけど、なんか辛いこととかあるんですかね。いやでもそんなことはないんですけどね。どっちかっていうと、もう本当にコロナの影響でやることがなさすぎて、暇っていうことはないんですけど、もう毎日同じことのルーティーンだっていうことぐらいしかなくてですね、辛いってことは特にないんですけど、まあでもあれかな、やっぱり辛いニュースがたくさん見ちゃうからかな、やっぱりそういうのはあるかもしれないですね。で僕はたまたまこういう仕事なんで、売上の大幅な減少とか今のところはなくてね、回ってはいるんですけども、とはいえね、ニュースを見ると暗いニュースばっかりなので、ちょっとそういうので閉塞感があるのかなっていう気はしますけど、それぐらいかな。でもね、本当にこんなはっきり覚えてる夢はなんか久しぶりですね。夢は本当全然いつも見ないので、まあちっちゃい頃はねよく見てましたけど、怖い夢とかね、あれなんでしょうね、なんで忘れちゃうんでしょうねそうそうそう、だからなんかね、思いついたらメモ書きとかしたいんで、スマホとかも近くに置いとくんですけど、いつもなんか忘れちゃってるんでしょうね、きっとね、見てても忘れちゃってるんでしょうね。はい、なのでそうそう、釣りはねやっぱりね、いつかねちゃんと海釣りとか行きたいですね、ちゃんとしたね感じでね。釣りはね、そう、知り合いが釣りに行ってるシーンをよく、 Facebook にアップしてるんで、いつかね行きたいなとは思うんですけど、なかなかもう毎日毎日ブログ書いて YouTube アップしてポッドキャストを出してっていうののもうので時間がいっぱいいっぱいなので、あとね手控えの仕事とかいろいろあったりするので、うん、まあなんかねいつの間にか一日過ぎちゃうんですよね。であとはもう体力作りするしかなくて、うん、そうそう、だから今日はウォーキングも行けてないんで、今週はもしかしたら多分筋力落ちちゃってるかもしれないですね。うん、そうだから皆さんもね、あのフィットネスというか、あの体力作りというか、そう 筋力と柔軟ね、筋力と柔軟両方両方、うん、両方やんないと、うん、あの体力つかないので、皆さん本当ね気をつけてくださいね。歩くだけだと有酸素運動にしかならないので、うん、だから有酸素運動と柔軟と筋力3つなんですよね。だからやっぱり やっておくべきはね。だからそうするとやっぱりなんだかんだね1時間ぐらいかかっちゃうんですよ。でも逆に言うと1時間時間を取ればいいことなので、あの皆さんね、運動不足にならないように本当頑張りましょうね。本当ね筋肉落ちるとね戻すの大変ですから、本当大変ですから、うん、これはね、あの経験者としてもう訴えたい。うん、本当大変ですから落とさないように皆さん1時間は必ず運動して、ね、緊急事態宣言も出ましたんで1ヶ月かなんとか1日毎日運動、毎日1時間ちゃんと柔軟筋力有酸素運動をして1ヶ月なんとかいや、ね、乗り切りましょう。そっから先はまた考えましょうね。はい。というわけで今日はたわいもない話をする回でした。はい、たまにはこういう回もいいんではないでしょうか。なんとか気がつくと15分普通に話せるもんですね。うん、なんか状況をスケッチするかのように言葉で喋ると、まあ自分のインプットをそのままアウトプットするだけですから、やっぱり意外と話せるもんですよね。一日何も話すネタがなくてもインプットがなくても意外と話せるものだなという気がします。ですから本当皆さん、ポッドキャストラジオ番組ぜひぜひこの機会に始められるといいと思います。ブログみたいに書かなくてもいいので喋って、投稿するだけですから、ぜひ始められるといいと思います。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い日でありますように。おやすみなさい。